さて、今回はですね、スペインのサッカー、ビジャレアルの育成現場と、愛知県日進市にある学習塾、セルモ日進西小学校前教室、この2つ、一見すると全然違うんですけど、
ええ、
実は教えない教育っていうすごく興味深い共通点があるんです。
うんうん。
今日はビジャレアルの育成に携わった西駅優里子さんと、セルモの西尾新興塾長の実践例から、特に、まあ、学業の面で自分で考える力ってどう育むのっていうその本質を探っていきましょう。
はい。
フットバイブレインプラスでの西駅さんのお話とか、西尾塾長のブログ、あと GG 佐藤さんのエピソードなんかが参考になりますね。
いやー、これは面白いテーマですよね。トップスポーツの世界と地域の学習塾っていう全然違うフィールドなのに、教えるっていうこと自体を問い直してる。
そうなんです。
学習者が主体的に学ぶってどういうことなのか、なんかヒントが見えてきそうです。
まずすごくこうハッとしたのが、佐伯さんの教えるという行為は学習者の思考をインターセプトする行為であるっていうこの定義。
ああ、なるほど。
サッカーで選手が次どう動こうかなって考えてる、まさにその瞬間に答えを言っちゃうみたいな。
ええ、先回りしちゃうわけですね。
ビジャレアルでは指導者自身が自分の声かけを録音とかして、それで、あ、指示ばっかりしてるなとか分析して、
へえ、そこまで。
指示待ち、いわゆるリアクションコーチングから抜け出そうでしたと。これ塾ではどうなんですかね。
そこがですね、まさに西尾塾長の実践とこう重なるんですよ。
お
う。セルも日進西小学校前教室も、やっぱり生徒が自分で主体性を持って学んで考えて成長するっていう、その力を養うことをすごく大事にしてるんですね。
はいはい。
具体的なところで言うと、例えば方眼ノートっていうのを使ってるらしくて。
方眼ノート。
ええ。それで生徒自身に考えを整理させて、自分で問いを立てるように促してると。
なるほど、問いを立てる。
そうなんです。これって佐伯さんが目指してる自分で考えて判断して決定できる選手を育てるっていうのと、学業の場でも根本は同じですよね。
確かに。西尾塾長がブログで書いてた、元プロ野球の GG 佐藤さんの話も、この待つ姿勢っていうか。
ああ、ありましたね。アメリカのコーチの話。
そうそう。佐藤選手がこう自分から教えてくださいって来るまで、コーチは何も言わずに見てたと。
うんうん。
でも求められたらちゃんと的確なアドバイスを用意してたっていう、この余白を与えるって、なんか塾みたいに時間とか成果も求められる環境だと結構勇気いりません？
まさに。それが佐伯さんの言う余白の重要性なんですよね。
はい。
学習者自身がああでもないこうでもないって試行錯誤して、失敗して、そこから何かをつかむ、その時間とか空間をちゃんと作ってあげるっていう。GG 佐藤選手のコーチが言ってた、求めてこないものに教えても意味がないとか、内発的動機づけをどう生むかっていう視点。
ええ。
これ二松塾長が名城大学の竹内先生の講演の感想で書いてた、自分で選んだ問題に自分で考えて解けた時、子どもたちは楽しさを感じてくれるっていうのとすごく響き合ってる感じがします。
ああ、なるほど。自分で解けたっていう。
そうそう、学びたいって生徒が思う瞬間をどうやって作るかっていう、そこが共通してるんですね。
なるほどな。でもかといって、じゃあ完全に放置ってわけでもないですよね。佐伯さんが紹介してたハムサンドコミュニケーションでしたって。
ええ、褒めて改善点を伝えてまた励ますっていう。
そうそう、あれと西尾塾長の失敗は OK だよとか、あなたの行動は全部丸っていうメッセージはどういうふうに関わってくるんですか？
やっぱり根っこにあるのは学習者との信頼関係だと思うんですよ。
信頼関係。
まず否定せずに受け止める、心理的な安全性っていうんですかね。何を言っても大丈夫、失敗したって大丈夫っていう安心感があるからこそ、子どもたちはこう挑戦しようって思える。
あ、確かに。
教育情報サイトのビットキャンパスの記事でも、個別指導では信頼関係とか否定しない姿勢がすごく大事だって指摘されてましたし、
はい、
西尾塾長の塾のことをチャット GPT が分析した時も、自己肯定感を育むっていう点がすごく出てましたね。
へえ。
この土台があって初めて建設的なフィードバックとか、さっきの問いが意味を持ってくるんだと思います。
佐伯さんは指示とか命令じゃなくて問いに変えることが大事だって言ってましたけど、学業の場で西尾塾長は具体的にはどうやって問いを使ってるんですか？
西尾塾長の場合は ICT 教材、まあ、パソコンとかタブレットを使った個々の理解度に合わせたアダプティブラーニングですね。
はい。
それとかさっき出た方眼ノートで考えを見える化することで生徒自身があれここ分かってないなとか課題を見つけやすくしてるんですね。
うん。
先生がこれやりなさいじゃなくてどう考えたのとかじゃあ次はどうしてみるって問いかけることで学習の主語が先生から生徒にこう移っていく。
あー、なるほど。
西尾塾長はこれを主語変換って呼んでるそうですけど、まさに生徒が自分で考えるその主導権を握るための工夫ですよね。
主語変換面白いですね。
ええ、これってビリギャルで有名な坪田塾の教えない支える指導っていう考え方にもすごく通じるものがあるなと思いますね。
なるほど。じゃあ結局教えない教育っていうのは放任とは全然違うんですね。
そういうことですね。
むしろ学習者が自分が考えて動き出すためにすごく意図的にデザインされた環境とか深い信頼関係に基づいた関わり方なんだと。
ええー。
いやー、トップレベルのスポーツ育成と地域の学習塾、全然違うようでいて、その本質にはすごく共通の哲学があるんですね。よくわかりました。
そうですね。指導者の役割が昔みたいに知識を一方的に伝えるんじゃなくて、学習のプロセス全体をデザインして、隣で伴走するファシリテーターみたいな役割に変わってきてるってことでしょうね。
ファシリテーター？
ええー。信頼関係をベースにしてタイミングよく問いを投げかけたり余白を作ってあげたりして本人の探求心に火をつける、その重要性がなんか分野を問わず高まってる気がします。
では最後にですね、これを聞いてくださっているあなたに考えてみてほしい問いがあります。あなたがこれまでの人生でこれは本当に深く学んだなって感じた経験、ちょっと思い出してみてください。それって誰かが丁寧に手取り足取り教えてくれた時でしたか？それとも自分で悩んで試行錯誤して、時には回り道もしながら、それでも必死に答えとか道筋を見つけ出したそんな時でしたか？あなた自身の学び、あるいは誰かの学びをサポートするような場面で、意識的に余白を生み出すために、明日からできることって何かありますかね？今回の探究はここまでとしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。